主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう、と言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。皆様おはようございます。神戸長田教会の吉田実です。今回は私が大変尊敬しています水彩画家の堀江勝先生とその作品についてお話をさせていただいております。先週もお話しいたしました通り、堀江先生は神戸市立の小学校の担任教師として、子どもたちの教育に情熱を注ぎながら、同時に聖書の世界を独特のタッチで描いた画家でありました。そして1980年に、小学校の教師をしながら美術界の芥川賞と呼ばれています安井賞を受賞なさったのです。安井賞を受賞したとなれば、普通は豪華なホテルで各界の名士をご招待して受賞記念パーティーなどを開催するものですけれども、堀江先生は担任をしておられた3年1組の生徒と保護者の皆さんがお祝いをしてくださいまして、学校の教室でジュースで乾杯をしたとお伺いしています。そんな堀江勝先生の安井賞受賞作品がこのペテロなのです。女性たちが一人の男を取り囲み、彼を指さしながら何かを訴えています。しかしその男は彼女たちの訴えを全身で否定するかのように、両手で耳を覆い、貝のようにうずくまっています。それがイエス・キリストの一番弟子でありましたペテロの姿なのです。イエス様が十字架につけられる前夜、弟子たち全員がつまずくということをイエス様が予告されたとき、ペテロはこう言い放ちました。たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきません。しかしイエス様はそんなペテロにこうおっしゃいました。はっきり言っておく。あなたは今夜、鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。そしてその予告通りになってしまうのです。しかし福音書を見ますと、この絵に描かれているようにペテロが大勢の女性たちに取り囲まれて訴えられるというような場面は出てきません。幼い頃から聖書物語を聞いて育った堀江先生ご自身もそのことは百も承知であったはずです。このペテロの姿は堀江先生ご自身の心の中にあったペテロの姿なのです。私は決してつまずきませんと豪語したにもかかわらず、イエス様の予告通り三度もイエスを知らないと否定してしまったペテロの弱さにご自身の心を重ね合わせながら、きっとペテロはこんなふうにみんなに責められているように感じたに違いないと、想像の翼を広げる中で現れた構図であったと思います。堀江先生ご自身が生前このような言葉を残しておられます。以前から聖書を読んでいて心に引っかかっていた一人の人物がすぐに脳裏を支配するようになった。熱心にイエスに仕え服従を誓いながらも三度もイエスを知らないと離反する心の弱いペテロである。イエスの予告した言葉を思い出し外へ出て激しく泣いたという聖書の記述は私の心を捉えていたものである。これは私自身の心の弱さを疲れており、ペテロに親近感を覚えてしまう。こうして心の弱さを露呈してしまうイエスの弟子たちや、旧約聖書に登場する人物たちと私自身の弱さを重ねて、聖書の世界を描き出そうとする制作テーマは、自分のものとなってしまった。 こう書いておられます。そしてそんな堀江先生は、弱さを決して悪いものとは考えていませんでした。むしろその弱さの中に届いてくださる神の力に期待していたのです。小学校の教師をしながら制作を続けた堀江先生は、こんな言葉も残しておられます。教師は使えるものである。教師が上から何かを教えてやろう、教えねばならないと構えると、生徒の心は退却する。祈りは人の心を謙虚にさせ、対する人の心を引き出す香りを放つ。教育の第一歩は、教師が祈りによって人に仕えるものになることである。弱い人が良い教師になれる。私は虚弱で内向的な性格を持って年齢を重ねてきた。私は自分自身の弱さを誇らねばならないのだ。現在教室の子どもたちを導く弱さの中にあるキリスト者教師が一人でも多く出現してほしいと願うものである。さまざまな弱さを覚えながらも信仰を持って画家として教育者としての道を歩み続けられた堀江先生にとって、弱さはむしろ神の道からが働くための舞台となり得たのでしょう。そんな彼は激しく泣いたペテロの涙の中にも希望を見つめていたに違いありません。そんなことを思いながらこの作品を見るときに、弱いペテロの惨めな姿だけではなくて、その背後にイエス様の御声が聞こえてくるような気がいたします。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、という御声です。この弱いペテロが最初の教会のリーダーになりましたように、イエス・キリストはあなたの弱さの中にも働いてくださいます。